こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。空き巣や強盗から命と財産を守る住まいの防犯対策について、まずは自分の行動から習慣化していく自主防犯行動についてご紹介します。まず在宅・帰宅時の行動についてです。 1. 在宅時でも出入り口や無人の部屋の窓に鍵をかける習慣をつけましょう。 2. 訪問者に対しては不用意にドアを開ける前に、まずドアスコープやインターホン越しなどで確認しましょう。宅配業者の訪問を偽装した手口には、荷物の受け取りに宅配ボックスを活用するなど、宅配の荷物を直接受け取らない方法を取ることが大切です。 3. 外出先から帰宅した際は、背後や周囲に人がいないかよく確認しましょう。住宅の防犯対策です。 1. 日頃から建物周囲を整理整頓し、侵入されにくい環境を整えておきましょう。 2. 玄関を2ロックに、窓に補助錠を取り付けるなど防犯設備を充実させます。建物部品を選ぶときは防犯性能の高いものを選びましょう。 3. 設置した防犯設備機器を有効に役立てます。 4. 旅行など長期不在にするときは、隣近所へ声をかけ合ったり、郵便物、新聞などの配達を止めるなどの対応も必要です。日常での心構えです。 1. 合鍵の不正制作を防止するために、鍵を家族以外の人には見せない、渡さない、写真や動画で写さないようにします。 2. 自宅に必要以上の現金を置かないようにします。電話などで在宅状況、家族の状況、資産状況を聞かれても答えないようにします。 3. 不審を感じた場合にはためらうことなく110番通報をしましょう。侵入犯罪は個人の不注意をなくして地域力で防止します。空き巣や強盗などの侵入者は、目星をつけた地域や家の下見を行うことが多いと言われています。住人の在宅時間のほか、侵入のしやすさ、逃げやすさなどを事前にチェックし、犯行に及んでいるのです。侵入者は近所付き合いがよく、連帯感のある住宅街を嫌うと言われており、下見の際にチェックする項目には、人通りの少なさや地域住民が挨拶などを交わしているかなどの地域環境も含まれています。またゴミの指定日や指定時間以外にゴミが出ている地域は、住民の地域への関心が低いと思われるのか、侵入者にとっては安心感を与えるといった傾向もあります。日頃からゴミの収集日など地域のルールを守り、近所付き合いを大切にすることが、犯罪に強い街づくりにつながります。地域で意識したい防犯対策です。ゴミの収集日など地域のルールを守る、近隣住民との挨拶や声掛けを行いましょう。ウォーキングや花の水やりなどの日常活動を行うときにも防犯意識を持ちましょう。空き巣や強盗から命と財産を守る住まいの防犯対策について、まずは自分の行動から習慣化していく自主防犯行動についてご紹介しました。災害から身を守ろう地震編です。まずは家族でチェック、日頃からの備えについてです。リュックサックなどに入れておき、 避難しなければならない時に持ち出す非常持ち出し品と避難後の生活を支える非常備蓄品に分けて家族みんなで備えておきましょう。まず非常持ち出し品です。携帯用飲料水、食品、カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど。貴重品、預金通帳、印鑑、現金など。救急用品、ヘルメット、防災頭巾、軍手、厚手の手袋、懐中電灯、衣類品、下着、毛布、携帯ラジオ、予備の電池、マッチ、ろうそく。これらは水に濡れないようにビニールでくるんでおきましょう。使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、筆記用具、ノート、鉛筆など。小さなお子さんがいらっしゃる家庭はミルク、紙おむつ、哺乳瓶などです。次に非常備蓄品1人分です。飲料水は1人1日3リットル、ご飯アルファ米で 4、5 食分、ビスケット、板チョコ、乾パン、缶詰、衣類品、下着、携帯トイレ、トイレットペーパーなどです。非常持ち出し品、非常備蓄品ともに年に一度はチェックして新しいものと交換しましょう。水の確保は1人1日3リットルの飲料水が必要だと言われています。一方、水は飲むだけでなく洗う、消す、トイレで流すなど、いろいろなところで使う必要があります。お風呂の水はいつも張っておくようにしましょう。家の周りの避難場所の確認をはじめ、崖やブロック塀などの危険なところのチェック、非常時の連絡方法などもあらかじめ家族会議で決めておきましょう。いざという時に助け合えるのはやはり近所の人たちです。普段から近所付き合いを大切にし、防災訓練などには誘い合って参加しましょう。地域で助け合うこと、それが自分のサバイバルにつながるのです。タンスや本棚、ピアノなどの家具は地震によって倒れることのないように、 L 字型金具などを使ってしっかりと留めておきましょう。また寝ている時に倒れないように配置を工夫しましょう。ライフラインについてです。私たちの生活を電気、ガス、水道、電話、食料流通など、私たちの生活を支えるシステムのことをライフラインと言います。災害時には停電や断水が起こるなど、普段当たり前のように使っているライフラインが全く機能しなくなることを覚悟しなくてはなりません。地震で大きな被害を受けた場合、このライフラインを絶たれた最初の数日間をどう生き延びるかはとても重要な問題です。災害時の連絡方法についてです。地震など大きな災害が起こった時に電話は果たして通じるのでしょうか。今は携帯があるから大丈夫なんて思っていませんか。災害が起きるとたくさんの人が家族や友人のことを心配してたくさん電話をかけます。しかし、これが電話が通じにくくなる原因になってしまうことがあります。阪神淡路大震災の時は、地震発生時の停電により交換機が故障したため、およそ30万回線が不通になりました。それとともに全国から神戸方面に対して通常ピーク時の50倍程度の通話が集中し、電話がかかりにくくなりました。その後も3日間電話がつながりにくい状況は続きました。家族や友人にとにかく連絡を取りたい、そんな時のために災害用伝言ダイヤル171や災害用伝言板があります。使い方を家族みんなで覚えておきましょう。災害用伝言ダイヤル171では、メッセージの登録やメッセージの再生、閲覧ができます。また公衆電話は、地震などによる大きな災害が起きた場合、災害時優先電話という扱いになり、通話が優先されるためつながりやすくなります。しかも無料でかけられたり、最初に10円玉が必要なものもあります。避難先などを書いた張り紙も実は重要な連絡方法です。水性のマジックやボールペンでは雨が降ると消えてしまったりするので、油性マジックがあると便利です。なお、 張り紙が防犯上不安になる場合は貼らないことも検討しましょう。地震を感じた時の行動です。まず自宅などでは、地震で揺れている時間は大きな地震の場合は数分間続くことがあります。揺れを感じたら丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして頭を守ります。落ち着いてまずは自分の身の安全を確保しましょう。地震の後最も怖いのはやはり火災です。揺れが収まったらすぐに火の始末をします。大きく揺れている最中に無理をして火を消そうとすると大火傷をすることがあるので注意しましょう。またもし周りのものに火がついてしまっても小さいうちならば落ち着いて消し止めましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。屋根瓦や看板などが落ちてきて怪我をする危険性があります。また裸足だとガラスなどの破片が足に刺さったりしてとても危険です。外にいるときは狭い路地や塀の際には上から物が落ちてきたり瓦などが落ちてブロック塀やコンクリート塀が倒れてくる危険性もありますので近寄らないようにしましょう。切れたりぶら下がったりした電線も危険なので注意してください。大きな地震が発生するとその後長く余震が続く場合があります。余震はかなり大きな揺れになることもあるので崩れかけた建物の下などに近づかないなど注意が必要です。災害時にはとにかく落ち着いて行動しましょう。地震の揺れが収まったらドアを開けて出口を確保します。動くときは家の中でもスリッパなどを履きましょう。正しい情報を入手しましょう。災害現場の混乱状態ではいろいろな噂やデマが生まれ、それによって人が傷ついたり被害をさらに悲惨なものにしてしまうことがあります。ラジオなどから発表される信頼できる情報を頼りに落ち着いて行動しましょう。避難するときは徒歩で、必ず靴を履き、ヘルメットや防災頭巾をかぶります。また持ち物は非常持ち出し品など必要最小限のものにします。避難などで家を開けるときには電気のブレーカーを一旦切り、できれば電気器具のコンセントを抜いておくようにしましょう。崖や川べりは地盤の緩みで崩れやすくなっている場合があります。山崩れ、崖崩れには十分に注意し、海や川、河口部のそばにいるときは津波の恐れがあるので急いで高いところに逃げましょう。電車に乗っているとき、デパート、映画館などでは係員の指示に従って行動します。ここでは地震に備えて準備すること、そして地震が起きた時の行動についてご紹介しました。高齢者を狙う悪質リフォーム業者についてです。最近ニュースなどで悪質リフォームという言葉を耳にすると思いますが、悪質住宅リフォームの手口をご存知でしょうか。一口に住宅リフォームといっても、家の増改築だけでなく床下の補強、屋根や壁の改修、塗装などの各種工事のほか、床下換気扇の設置工事などもあります。悪質住宅リフォームの手口としては、無料点検をさせていただきます。床下がしけっています。このままでは柱が腐って地震が来たら家が倒壊しますよ。梁にひびが入っています。補強工事をしないと危険ですよ、などと言って不安を煽り契約させます。勧誘は長時間にわたり、断ってもすぐには帰りません。1回目の工事が済んでもまた業者が来て、補強が不足しているなどと言って追加工事を進め、新たな契約をさせます。見積書は工事一式と書く場合が多いです。甘い言葉に落とし穴があります。特に一人暮らしの方は要注意です。例えば、おばあちゃんこんにちは、何かお困りごとはありませんか、町内から指定をいただいてご近所の工事をしています、など 優しい甘い言葉に落とし穴があります。また親切丁寧に高齢者の良き話し相手になってくれます。家族や知人に相談する時間的な余裕を与えずに契約を急がせます。契約を拒むと泣き落としや威圧的な態度で契約を迫ります。契約後は工事の開始を急がせます。一度契約すると同じ業者や他社が次から次へと契約を迫ります。代金の支払いを受け取るため自動車で銀行まで案内し、預金の引き出しを手伝います。また現金の支払いが受けられない場合にはクレジット契約を迫ります。このように悪質商法の手口は様々です。そんな時でも毅然とした態度で断る勇気を持ちましょう。例えば、悪質業者を自宅に入れないでください。対応はインターフォン越しでお願いします。契約前には必ず家族や知人に相談しましょう。不要な工事ははっきり断りましょう。困った時には110番です。契約を必要に迫られた場合は迷わず110番通報をしてください。次に手口の事例をご紹介します。1、自宅に来た業者から床下のシロアリ点検を無料で行っていますとのことであったので安易に依頼をしてしまいました。数分後、業者は床下で撮影したというビデオを見せて、シロアリは大丈夫でした。しかし床下のコンクリートが老朽化して錆が入って家が傾きかけています、地震があったら危険ですよと補強工事を勧められ、断りきれずに契約をしてしまった例です。2、先日自宅の台所が水漏れするのでチラシを見て業者に修理を依頼しました。業者の対応は迅速かつ親切丁寧であり、しかも低料金であったことからこの業者を信用してしまいました。数日後、この業者がやってきて、先日の水道工事の際床下を覗いたのですが、すごい湿気でした。このままでは大事な柱が腐ってしまい大変なことになりますよと言われ、業者が進めるままに床下に防湿剤を設置する契約をしました。この業者を信用していたことから、契約内容をしっかりと確認せずに契約をしたため、床下一面に防湿剤を敷き詰められた挙句、法外な料金の請求を受けました。3、自宅に来た業者から屋根に設置しているテレビアンテナが傾いていますよと言われ、無料とのことだったので修理を依頼しました。業者が屋根の上に上がると、すぐに瓦の割れる音がして、これはひどい、かなり瓦が割れていますよ、修理をしないと雨漏りがしますと言われ、仕方なく工事をしてもらいました。するとその日以後、次から次へと違う業者が来訪し、必要にリフォーム工事契約を迫られるようになった事例です。このようなことを防ぐためには、家族や地域ぐるみで見守る目が必要です。ご家族の皆さんは銀行預金などの残高が急激に減少していないかチェックしてください。クレジット会社から見覚えのない請求書が郵送されていませんか？気にかけてあげてください。ご近所の皆様は見慣れないセールスが頻繁に出入りしていませんか？リフォーム工事が次から次へと行われていませんでしょうか？家族や地域ぐるみで見守る目が必要です。ここでは高齢者を狙う悪質リフォーム業者についてご紹介しました。知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。